新年明けましておめでとうございます。パーソナリティの相田美香です。ここからの時間は魅力発見赤い矢ブランド、赤い和紙の魅力発信、赤い和市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤い和にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤い矢ブランド、この番組は赤い和紙の協力でお送りします。さて今日は赤い和紙消防団副団長の影田康政さんにお電話がつながっています。影田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあそれでは早速なんですけれども、まずは影田さん、消防団とは何なのかという基本的なところから教えてください。
はい、消防団は市町村の非常備の、消防機関であり、その構成員である消防団員は本業を持ちながら権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、自らの地域は自ら守るという精神に基づき消防防災活動を行っています。はい、消防団は消火活動のみならず、地震や風水害など多数の人員を要する、大規模災害時の救助救出活動、避難誘導、災害防御活動など、非常に重要な役割を果たしているんです。さらに、平常時においても住民の防火指導、巡回広報、特別警戒、応急手当指導など、地域に密着した活動を展開しており、地域における防御力、防災力の向上、地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしているようです。
なるほど、こう非常に多岐にわかって活動をされていらっしゃるんですね。
はい、
はい、では続きまして、その消防団の特性について教えてください。
はい、消防団の特性といいますと、まず地域密着性、要員動員力、即時対応力、この3つが挙げられます。まず地域密着性についてですが、構成員である団員は地域の住民であることが多くて、地元の事情などに通じて地域に密着した存在になっています。はい、それから、要員動員力、これは必要な人員を素早く集めることができる能力であり、団員数は2021年の4月時点で赤い和紙消防で、969人、これは赤い和紙消防本部職員全体のおよそ12倍にもなっています。はい、で、最後に即時対応力、これは団員は、日々技術の向上に努めて、教育訓練に励んで、災害発生時には即時に対応できるような能力を保有しています。
なるほど。はい、まあ、こう赤い和紙もこう広いんですけれども、赤い和紙はこうどのような組織になっているんですか？
はい、赤い和紙消防団は、山陽方面隊、赤坂方面隊、熊山方面隊、吉井方面隊の4方面隊があります。はい、そしてその方面隊にはそれぞれ各分団があり、さらに各地域には部があります。はい、他にも、消防団本部として指導部、機動部、女性部などがあります。
はい、結構こういろんな部に分かれていらっしゃるんですね。
はい、
でも聞いているところ、あれと思ったのが、消防団っていうのはボランティア活動に当たるんですか？
消防団員は先ほど申し上げた通り、はい、非常勤の特別地方公務員として、はい、年額報酬や出動報酬などが各、市町村 の基本によって定められています。
はい、
でまた、一定期間以上勤務してくれた団員の方には退職の際、退職報奨の支給、はい、それから活動に必要な服などの借用、それから活動中に不幸にも怪我などを負った場合は、はい、公務災害保障などがあります。
そういうところはやはりこう、ね、危険なところにも向かわれるわけで、保障っていうのはきちんとしていただけるわけなんですね。
はい、
で先ほど影田さんおっしゃっていたのが、こう、ね、団員は969人と、ね、言われてたんですけれども、はい、こう現在も仲間を募集中ということなんですよね。
はい、
はい、で入団資格っていうのがあると思うんですが、こちらを教えていただけますか。
わかりました、うん、入団資格なんですが、赤岩市に居住または勤務している18歳以上から、50歳未満の人です、はい、で、お申し込みお問い合わせの方なんですが、うん、赤岩市消防本部の消防総務課消防団係、電話は086-955-2245、もう一度お知らせしますね、はい、赤岩市消防本部消防総務課消防団係、電話086-955-2245、こちらまでよろしくお願いします。
はい、でこの団員969人というのは、まあ、赤岩市これだけの人数の方がいらっしゃるとねおっしゃってましたけれども、はい、どうなんでしょう、他の市町村とかから見て多い方なんですか、少ない方なんですか。
そうですね、大体大きなところで1000人規模、岡山で2000人規模なんで、はい、まあ、中くらいから少し上ぐらいの規模だとは思ってます。
でただね、やはりこう自分自らがこうやりたいですっていう立候補されて皆さん団員になられてるんですよね。
はい、
はい、ということは非常にこうなんか皆さん積極的なといいますか、アグレッシブなね皆さんが集まっていただいてて素晴らしいなというふうに思うんですけれども、ね、そんな中もう掛田さんもそういった志で消防団員になられたと思うんですけども、
はい、
まあ、掛田さんはこう消防団員歴っていうのはどれぐらいになるんですか。はい、
そうですね、昭和の61年の9月から入団しまして、うん、いつの間にやら34年経っていたという状況ですね、
は
い、
34年、これは団員の方の中でも長い方なんじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。
もっといらっしゃるんですか、はい、長い方。
まだまだもう70近くになっても頑張られている方もいらっしゃるんで、なんかまだまだひよこの部類です。
そうなんですね。この34年間のうちちょっと一度は退こうかなっていうふうに思ったこととかはないんですか。
退くというか悲しいことはたくさんありました。でもやっぱその悲しいことをこうずっと引きずるわけにいかんので、
まあ、1年1年積み重ねて34年。
そうですね、
その最初の34年前に遡りまして、はい、掛田さんがですね消防団にこうなろうというきっかけっていうのがあったと思うんですけど、そちらはどういったものなんですか。
あ、きっかけですか。そうですね、今となってはまあこれといったきっかけというのは本当覚えてないんですよ。ただあの自分の父も消防団に入っていて、はい、で私が小さい頃あの台風や豪雨のたびになんか出動する姿見て、うん、はい、で自分の住むところは自分でこう守らに及んだなと、うんうんうんうん、と思ったんです。で大きくなって入団のお誘いがあった時に、はい、あんまり深く考えずになんか自然と一升瓶を持って貴子に挨拶に行ってそのまま入団したという、はい、こういう流れです。
少しあのお酒が入っていってやろうかおーみたいなそういったノリもちょっとあったかなっていう。
そうですね、先輩の勧誘が上手だったと思います。
なるほど。なんかね横のつながりもあの多そうですけれども団員が多くてやっぱ縦のつながりっていうのも強そうですよね。
そうですね、なんか縦社会が、はい、まあ、指揮命令系統をはっきりしないとこれみんなの命にかかりますので、はい、
本当にあの多岐にわかって活動されていてちょっとびっくりしたんですよ、
はい、
私は、まあ、申し上げない勉強不足だったんですが消防団員の皆さんというとなんかね火の用心みたいな感じで町内会を回っていらっしゃるとかぐらいしかこう認識がなかったんですが、
はい、
本当にいろいろされてますよね。
そうですね、
うん、はい、まあ、その活動の中でこうやりがい、これはもうやりがいがあるなっていうことってありますか。
うん、まあ、私の場合あの訓練時なら仲間同士の絆を深める、
はい、
まあ、訓練しながら、まあ、お話して仲が良くなっていく、まあ、こういうことであの非常時の連携も取れるようになるんです、
はい、
それとまあ技術向上ですね、
うん、
そういうところにやりがいを感じるんです、
はい、
でもあのいざ災害現場となってはちょっとそのやりがいが変わってくるんですよ。
どのように、
はい、うん、あの私たちが活動するということは、はい、当事者や周りの人たちはあの不幸の中にいるということになります。
そうですね、
うん、でその目の前の不幸を消火活動や災害救助活動で少しでも取り除くことができたら、
はい、
その人たちは一歩でもこう前に進めるんじゃないかなと思ったんです。でそんな一歩の手助けができたらあの消防団やっててよかったなってこう思う時あります。
なるほど。いやこれがねその消防団員の皆さんこう本業を持ちながらというところが すごいなと思うんですが、こう忙しいですよね、やっぱりね。
はい、そうですね、忙しいんですけど、まあ、赤岩市内の企業に方々はい、なかなかこう消防に対して理解深いんで、はい、だいぶ応援してくださってます。ありがたいことです。はい、
女性部もあるということで、ちょっと私やっぱりね、ちょっと女性なので気になるんですけれども、はい、女性部の皆さんの活躍っていうのはどうですか？
広報活動とか、だからうちの女性部は演劇が上手なんです。
はあ、
で、幼稚園保育園それから地域のコミュニティなどにやと出席して、はい、その演劇を披露して防災意識を高めていくという、そんな活動をやってもらってます。
あ、そうか、そういったところからの啓発活動っていうのもあるわけですね。
はい、
演劇がお上手っていうのは会話師の特徴なんでしょうか？女性部の皆さん、
それは女性部の皆さん本当やる気満ちて頼りになりますよ。
そうなんですね。はい、ということはね、今年もきっといろんなところでそういった活動されるんでしょうね。
はい、大活躍してもらいます。
はい、うん、はい、消防団員今募集をされているということなので、ぜひともですね、影田さんの方から番組のお聞きの皆様にぜひともお願いできますでしょうか？
はい、わかりました。赤岩市の皆さん、赤岩市消防団は一緒に消防団活動に参加してくださる仲間を随時募集しています。地域の若い力、熟練の知識、どちらも大歓迎です。少し興味はあるけど体力に自信がない女性の方も、火災予防、応急手当の普及啓発活動をしてもらっています。消防団女性部もありますので、女性の方ぜひ入ってください。皆さんぜひ一緒に活動していただけたらと思います。
ところで、今週末に消防出初め式が行われるとお伺いしたんですが、こちらのご案内もお願いします。
はい、今月1月16日日曜日午前10時から山陽ふれあい公園の総合体育館で令和4年赤岩市消防出初め式があります。新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として一斉放水を中止するなど、規模や参加人数を縮小して実施します。市民の皆さん見学も可能ですので、ソーシャルディスタンスを守ってぜひお越しください。お待ちしております。
また冬は他の季節よりも火災が、ね、発生しやすいと聞いたことがありますが、はい、消防団副団長のお立場から市民の皆さんへ火災予防の呼びかけもお願いします。
はい、冬は空気が乾燥して、暖房器具の使用が増えるなどの1年を通じて火災の危険が高まる時期です。一人一人が火災予防への意識を高め、安全安心で健やかな新年をスタートしていただければと思います。
今日は赤岩市消防団副団長の影田康政さんにお話をいただきました。影田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
先ほどお話にもありました、まだまだ乾燥が続きまして、火の取り扱いには十分に気をつけていただきたい時期となっています。お気をつけください。次回の放送は1月25日火曜日のこの時間です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。